明日の二番ミサは8時です。また来るという方はそんなにいないかと思うんですが、皆さんのお友達で二番ミサに大概行きそうな人には、明日8時よって電話をして、なんか話をするとかしといてください。8時のミサをして、ミサの終わり頃にやってきてですね、あらあらあらってならないように、皆さんにできるお世話をしてあげてほしいなと思います。老いては子に従えというんですけど、年寄りは叙任司祭の言うことを時々聞いた方がいいと思います。主任神父様、バレエに出ますかって言われて、練習をしとらんとに出たら骨折するやないかって言ったんですよ。そうですね。じゃあ主任神父様はペタンクの方に回ってください。僕が出ますって言ってですね。そこまで、なんと言いますか、バレエに出たら心配だなって、そこまで年じゃないですけど、叙任の勧めに従ってペタンクに出ようかなと思っております。半分悔しいですが、もう半分本当だと思います。10月に入ります。聖書愛読はしばらくお休みして、ロザリオの月を充実させるためロザリオの新人に取り組んでいきましょう。きっと5月10月にこだわらず毎日ロザリオを唱えている方もいるでしょう。今月はそうした毎日唱える方々も、ああ唱える人が増えるな、そういうことに感謝しながらロザリオを唱えていきましょう。今週与えられた二人の息子のたとえの朗読箇所で、兄と弟の時間の使い方、時間に対する考え方に注目してみました。兄が父親から、来よ今日ぶどう園へ行って働きなさいと呼びかけられ、嫌ですと言ったのは、父親のために時間を割きたくなかったのだと考えてみました。弟も父親から同じように言われ、そして父親のために時間を割きたくなかった。ここまでは同じですが、弟は色良い返事をして、結局時間を割きませんでしたが、兄は後で考え直して時間を割いていったのです。ここで差がつきました。例え話は親子の間でしたが、これを人のためにとか誰かのために時間を使う、そう考えても良いでしょう。人間は基本的に自分のためには時間を使いますが、人のためには使いたがりません。例え話の兄、これは善良な人のこの代表と考えたらいいでしょう。この兄も自分にこの時間を割いてくれと言っている父親に最初は同意できなかったんですが、後で考え直して父の願いに応えてくれました。来週福江文化会館で中村哲医師のドキュメンタリー映画が上映されます。最初の頃はパキスタンとアフガニスタンで医療活動に従事する医師でしたが、そもそも清潔な水が得られないからさまざまな病気にかかるんだと、その解決のために畑違いのこの建設業みたいな水路を引く事業に 心血を注ぎ、貧しい人々の健康に寄与し続けました。ところが志半ばで凶弾に倒れます。中村哲さんの思いを理解せず、苦々しく思っていた人たちがいたのでしょう。彼らに未来を絶たれたのですが、彼の意志は今もアフガニスタンで生き続けています。それはこの日本人だからじゃないでしょうね。純粋にアフガニスタンの人々のために時間を使ってくれた、人のために時間を使ってくれたからです。人生の多くの時間をアフガニスタン国民のその向こうにおられる神様のために割いて捧げてくださった、それを知ってるからです。洗礼者ヨハネが示した義の道も、利己的な生き方を捨てて積極的に人のために自分の持ち物や時間を割きなさい、割いていく、そういう生き方でした。それがそのまま父なる神のために持ち物や時間や都合を割く生き方につながっていきます。当時の宗教指導者たちは彼の生き方を受け入れることができませんでした。私たちはどうでしょうか。今回人のために時間を割くという切り口でこう切って考えてみたんです。実は私たちの周りにはお手本になる生き方の人がちゃんといらっしゃいます。またこの人のために時間を割くことを天職と思って働く一般の方もいらっしゃいます。たとえその生き方が途中で断たれたとしても、たくさんの人が、あの方は父なる神のために時間と都合を割く義の道を私たちに示してくれた人だ、そう覚えてくださいます。覚えられているならば、これからも後で考えてその人の生き方を学んでみよう、そういう人も現れるに違いありません。中田神父も本当にこう自分を戒めなければならない、そういう生き方に召されています。父なる神のために働かなければ私の働きは意味がない、人のための働きでなければ私の働きは価値がないのです。召された生き方を自分が食べるための働きにしたとき、私の価値は、中田神父の価値はもうゼロになる。ミサにお集まりの皆さんも生活の中で人のために時間や都合を割いているなら、それは感謝しましょう。先に神の国に入る、そういう生き方をしているからです。もし自分のためにしか時間や都合を割いていない、割きたくない、そういう生き方であるなら、後で考え直せるようにどうか導いてくださいとお願いしましょう。私たちは神の国に入れなくなることだけは、それだけは避けなければならないからです。